はい、続き続です。
お、続きそうです。
続き取るの？
うん。
え、それは
続き取るのって言っちゃっていいですか？
え、もう取ってる？
うん、
やば
っ。さっきのも続ける
よ。どんどんどんどんどん
どんどんどんどんどん、
まあ人間っていうのは自己解釈して、
はい、
都合のいいように現実を見て、ね、お知らせに気づかないで大失敗しちゃうんだよっていう話を前回はしました。
そうですね、
う
ん、
はい。
で、今回話したいのは、まあ、お知らせに気づかないとか、まあね、12回もメッセージを無視するとかっていう話もあるんですけど、
はい、
もっと失敗する理由ってあるんですよ。
はい、
それも書いてくれてるんですよ。宮沢賢治は、
はいはいはい、
それがこのヒントはおっさん2人なんですよ。
ほう。
で、このおっさんは上流階級だと解釈してしまった人もいるみたいですけど、
はい、
こいつらはね、成金なんですよ。
なんか紳士の格好とか、
うん、
英国っぽい格好したい人って感じだよね。
まあそうね、なんかこう、
まあ、西洋かぶれしたね、
そう
ね、日本人ってこと
で選ぶってますよね。
そうなんですよね。こいつら上流階級ではなくて、一時的に金持ちになったやつらなんです。
成金だと。
成金なんだ。大正時代って成金が多かったんですね。
はいはいはい。
あの大正時代、
まあ宮沢賢治って大正時代ぐらいの人間なんですけど、はい、あの頃って第一次世界大戦で日本がめちゃめちゃ儲かった、
はい、
で成金が増えた時代で、それを叩きたいんですよね、
はい、
成金良くない、
はい、
あいつらダメだってことを言いたいんですけど、その成金感がすごいんですよ、こいつら、
はい、
上流階級の人がいるかもしれないって憧れてるんですね。
なるほど。
だから
待ってるに違いないとか、
そうそうそう、
本当を知らないから騙されたんですね。
そう、つまりこいつら本当の紳士ではないし、本当の上流階級ではないんですよ。つまり成金なんですよ、これ。
なるほどね。
確かに。
うん。だからなんか知ったかしちゃうんですよ。
なるほど。そうに違いない。
お店屋さん、
うん、きっとそうなんだろう、
きっとそうなんだろうっていうわけですよ。
うん、
これは面白いんですけど、あともう一つあるのが、こいつら調子乗ってるんですね。
はい。
まあ、成金で調子乗ってんですけど、みんな教科書見たことあります？成金のイラスト、ほらこれで明るくなったろっていう、
あの一万札燃
やして、一万ね札燃やして、なんか足元が暗いって言ってる女の子に、ほらこれで明るくなったろってやってる有名なね。
そんな有名なんすか、それ。
教科書載ってません、あれ。
え
ー、昔載ってた、俺らの頃。
ちょっと見てみよう。
イラストあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、成金って調子に乗るんですよ、当然。
アズマックス連想しちゃった今。
まあね、アズマックスが札燃やすようなもんで、本当に。
汗拭いてるもんね。
あ、本当だ。
本当だ。
これですよね。
うんうん、それそれ。
よく知ってますね。
そうそうそう。いるんですけど、
うん、
人ってまあ成功して調子に乗ってる時と、
うん、
憧れてる時の、この2つの時にメッセージを汲み取り逃すんですよ。
あ、
憧れてる時と調子に乗ってる時、
この2つの時が危険なんですよね。
なんだって。なるほどね。
だからこいつら調子乗ってるんですよね、
うんうん、
だからいろいろね見逃すんですよ。
そんなはずはないと。
で、あと憧れてるから、
うん、
まあ現実を見ないんですよね。
なるほど。
だからアムウェイも一緒、憧れさせるのが仕事だから。代々木アニメーションと一緒。
なんていうことでしょう。
憧れさせると人って現実見なくなるんですよ。
確かに。
夢見ちゃうんですね。
なるほど。
都合よく解釈しちゃうんですよ。
私もなれるか
もしれない、今憧れに向かってる途中だからって。大丈夫大丈夫って。
すっごい麻薬感半端ないで。
でもこれは人が失敗する本当に多いパターンなんですよ。
憧れて調子に乗るね。
そう、まあ逆に言えば憧れを抱かせて調子に乗らせれば人を失敗させることができるとも言えます。
ハニートラップじゃないですか。
そうですね。
確かに。
この手段をネットワークビジネスでも詐欺師も
やるんですね。
ハニートラップもやるんですよ。
ああ、確かに。今あの何は金融道を読んでるんですけど、
持ってきます、ありますよ。
あれもう物の見事に調子に乗らせますよね。
うん、
引っ掛け方がうまい。
そうなんだ、
うん、
引っかかりそう。
引っかかる、なんかそのやっぱこうなんかなし崩し的に契約結ばせたとして、必ずまず相手に得をさせるっていうところ。
あ、そうなんだ。 うまいな。
そうなんですよね。だからこの2人の男っていうのは成功して調子に乗ってるっていうのと上流階級への憧れっていうのを持ってるんですよ。成金だから上流階級じゃないってことはやっぱコンプレックスがあるんですね。
なるほど、上流階級になりたいんです
ね。なりたいんですよ。そういう憧れがあるからこそ足元を救われてるわけですね、うん、
なるほどなるほど。
でまあ憧れるとなんで現実を見なくなるのかっていうのが結構面白いんですけど、
憧れると現実を見なくなる、
人はなぜ現実を見なくなるのかっていうと、あの憧れてる状態って上を見ている状態なんですね。こう
そうですね、
うん、上を見上げてる状態
です。あそこに行きたいなぁ。
でつまりそれね、下が見えてないんですよ
自分のね。
足元が見えてないですよ。
足元が救われるんだね。
そういうことなんですよ。上見させとけば足元救われるんですよ。
確かに最初も上見させてる隙にシュッと取りますからね。
うん、そうですね。
なんていうことでしょう。
で、まあ最後現実世界に奴ら戻ってきますけど、現実に戻してくれたのは、うん、上流階級でも何でもないただの案内人と
ワンちゃん、
ただのワンちゃんなんですよ。
確かに。
つまりあれは現実見ろよってことなんですよ。あいつら
お前助けてくれたのはそいつらだぞ。
そうだぞ、お前らはもともとこういう人間だっただろうということなんですね。
なるほど、
うん、っていうお話が成金と相まって展開されているのではなかろうかというのが俺の仮説なんですけどね。
なるほどなるほど、
うん、
傲慢になってるってことだね。
傲慢になってるってことね、成功してね。
うん、
うん、あと、ああそうそう、一人すごい、あこれ俺も気づかなかったっていう問いを立ててくれた人がいて、これすげえなーと思ったのが、
うん、
なぜ二人なのかっていう。
なぜ二人なのか、
こいつらが。
ああはいはいはい、
一人でもよかった。確かに言われてみれば。
でもこれ二人だから引くに引けなかったんじゃないですか。
そういうことですね。二人の方がやっぱり人って大丈夫だよなーってこう、
そう大丈夫だよね、大丈夫大丈夫みたいな傷の名前じゃないけど、そうそう、
やっぱりそうだよな、二人っていうとこがミソなんだなと思って。
でなんかそれ結局調子に乗ってるし、プライドがあったから引けなかった部分ありますよね。
そうね、一人だったら冷静になって止まった可能性は高いんですけど、
確かに見え張るもんだって今って。か見え張ってるもんあの人たち
ね。二人っていうとこがミソだったんだなって、よくできてんなって。
なるほど、
三人だったら一人ぐらい止めるかな。
いやちょっと待てよってなります。
一、うん、人ぐらいそうだよね。
はい、だから人って一人の時より複数人でいた方が意外と判断鈍るなとも思いますね。
うーん、いや危険だぜこれは。
なるほどね。
うん、
うん、
っていうようなことこのなどなどが詰まってる作品なんじゃなかろうかと思うんですけどね。
こんな令和の時代に解釈されて宮沢賢治も喜んでいることでしょう。
うん、すごい喜ばしいでしょうね。
あつ森
あつ森。
なるほど、確かに調子に乗らないなっちゃいけないね。
そう、調子に乗っちゃうとね。
ね、例えば憧れ、本当にやっぱ憧れってよくないんですね。
憧れビジネスは今でも多いですけどね。
多いですね、うん、憧れ。さあみんなでレッツピコみたいなないもんね。
なりたくなくない？
うん、なりたくない。
やだよね。
なんで？
私たまに選ぶの間違えたなって真剣に思
って。あといや、あとさっき話忘れたんですけど、扉6枚あるじゃないですか。
はいはい、
あ扉の色とか種類が毎回違うんですよね。
はいはいはい、
赤い扉とか青い扉とか、
うん、
なんかガラスのなんちゃらとか。
うん、
だからあれやっぱお知らせは毎回違うってことを言いたいんでしょうね。
ああ、なるほど、同じ扉ではない。
うん、
なんかトンジンチとかそういうやつかなとか思いました。
何ですかそれ。
あのなんか中国のなんか愚か者を示す6つの言葉みたいな
んだけど、なんかあるんだ。
そう、トンジンチねんねんねんみたいな。
なんだろう。
なんだっけ、6つじゃなかったかな。そうそう、
なんか成金の批判を書いてるんでしょ、
うん、
当時の成金の人がなんか気づくのかなそれで。
まあ、
でも児童文学だもんねこれ。
気づく人は少ないんじゃないですかねこれね。
まあ詩読んでないんじゃない。
うん、
うん、
我々貴族はそのような子供向けの本を読んだりせん。
そう
か、やっぱり宮沢賢治って面白いんですけど、金に対してすごい非常に歪んだ価値観を持っている人とも言えて、
うん、
この人もともと あのお父さんビジネスマン商人なんですね、
うん、
お金持ちなんですよ実家。
へ
え。お金持ちだからこそ江戸、まあ、東京とかに学びにとかも行けてるわけですけど、
うん、
それが恥ずかしかったっていう謎のね、
人の親の金で学んでることがみたいな
っていうもあるし、自分は自分で食物とかを生産していない、何かを売りさばきして金を稼いでる、
なるほど、
っていうこと、謎のコンプレックスを持ってて、
うん、
もうこういうのも出来上がってるんですけどね。
まあそのコンプレックスのおかげでできたとも言えますけどね、うん、なるほど。
あ、何金みたいにお金を稼いでガハハハしてるのが宮沢賢治からすると気が知れないっていう。
なるほど。貴様何もしてないじゃないかと、
うん、
大根の一つでも作ったのか。
そう、そういうことですよ。
なるほど
って感じの作品なんですね。何かありますか、質問。
質問だって
俺に聞いてる。え、でもこれそのなんて言うんでしょう、宮沢賢治はこれをなんで子供向けに書いたんですか。もう子供たっても、これでも結構分かりづらいじゃないですか、それがこの成金に対するテーゼであるとかっていうこととかって、
うん
うん、なんかどういう意図なんだろうなっていうふと思ったんですね。
これね、宮沢賢治に関してはインストロボストーリーで1ヶ月以上ね解説したんですけど、
はい、
難しくて、
うん、
あのそもそもねあんまり出版する気はないんですよ、花から。宮沢賢治って生前生きてる間に発表した作品ってこれともう一個しかないんですよ。確かそれなんですけど、つまり後のめちゃめちゃ膨大な雨にも負けず風にも負けずも全部膨大な作品は死んだ後に宮沢賢治の部屋を荒らしたら、うん、めちゃめちゃあるじゃんって言って出版されたものなんですよ。
へー。じゃあケンちゃんそもそも誰かに見せるためじゃなくて自分のうさばらしで書いてたと。
多分そうなんですよ。うさばらしに書いてたか、なんか後でまとめて出そうとしたのかわからないですけど、なんかね、そんなになんかあんまり自己顕示欲が強いタイプではないので。
なるほど。
なんか質素そうだよね。
まあ質素そうね、
質素そうというレベルではないぐらい質素だよ。
でも注文の料理店はでも一応出版目的に書いたんですもんね。
出版目的というか、まあ出版しないのって言われて出したって感じなんですかね。
ああ、じゃあ出すのありきじゃなくて言われたから出した。
金太鉄道の夜が結構ヒットして出そうよみたいな。
あとはな、
注文だった気がする。
まあじゃあその可能性は、じゃあそん中ならこれみたいな。
全然違うよね、感じが。金太鉄道の夜もっとメルヘンなさ、
うんうんうんうん、
話じゃん。すっごい長い
よね。そうだから結構ダークだしね、
うん、
急にね、グリムドアっぽくなりますからね。
そうそう。なんか例えばなんだかんだ言ってこうそのあの村上春樹とかもそうですけど、やっぱなんか世に対して思うことがあるっていうのが文章から香るじゃないですか、
うん、
でやっぱなんか太宰治ですらやっぱそこはなんか感じるんですけど、
う
ん、
そうですね、いっぱいありますね。
なんか宮沢さんそこら辺の香りがないというか。
いや、ありますよ。
あります。
そこら辺の香りがすごいんですけどね。
すごいんですか。
すごいんです
よ。成金に対する恨みつらみ
とか、まあ、そこというよりまあなんか理想の世界みたいなのからあるので。
ああ、まあ確かに。だから基本ファンタジー調ですよね。
そうですね。やっぱり自然の中に人間生きていくべきだとか、
うんうんうん、
仏教というものすごい信仰してるので、
うん、
みんなやっぱ質素に生きていくべきだっていう。
なるほど。
のはありますね。
なるほど、なるほど。
まあ、まあその思想が全部書いたのが雨にも負けず風にも負けず、
あれやばく
ない？なんで、ああいう風に生きたいって本当に思ってたんですね。
いや超ストイックすぎる。
それでね、あまりに働きすぎて身を削りすぎて早死にするって。
まあでも本望なんでしょ
うね。本望なんでしょうね。
切ない。
なんていうことでしょう。
宮沢賢治が東京に学びに来てる頃お父さんに送ってる手紙っていうのが最高に面白いんで。
ほう、どんなこと書いてあるんですか。
僕はなんでこんなに頑張っているのか自分でも笑けてきましたみたいな。
やばくない？
やばいやばいやばい、
やばくない？
細かく書いてあるんですよね。午前中は確か図書館に行って勉強をして、でその後法華経、法華経、うん、あのね、宗教の法華経のなんかボランティアの手伝いをして、
うん、
夜はなんかの言語を占いに行って、それの後はどっかの会社で何時間か働いて、さらにその後は音楽を習って、さらにその後は家に帰って執筆活動をするみたいな。 僕はなんでこんなに頑張っているのかと自分でも訳が分からなくなってきましたね。
ちょっと怖い、
ね、もうねやばいやつですよ。
やばいやつですね。ちょっ と立ち止まろうかって言いたいですね。
確かにね、結局地元に帰ってきても午前中は学校の先生やって、午後は農家の人と一緒で農作業をやって、で夕方からまた子供たちにちょっと教えて、夜家に帰ったら執筆活動っていう、そうクレイジーですよ。
でもなんかやっぱすごく使命を別に感じてたわけではないんですよね、多分宮沢さん。
いやいろいろあったみたいですよ。まあこれ話す長くなるんでね。
そうなんですか。はい。
なんでまあいろんな思想がやっぱあそこにもギュギュって彼のね詰まってるね、理想が詰まってるんで、やっぱり自然に優しく動物に優しくっていうのも詰まってますしね。
まあ、優しいけどリアリストじゃない感じですね。
そうですね、リアリストだからないかもしれないですね。
格調高い、
格調高すぎますね。
格調高すぎるファンタジスタです
。えげつないです。あそこまで高められないですね。
なるほど。
ということで、はい、お疲れ様でした。
ありがとうございました。